第八章、一節から十節。その頃、また群衆が大勢いて、何も食べるものがなかったので、イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。群衆がかわいそうだ。もう三日も私と一緒にいるのに、食べ物がない。空腹のまま家に帰らせると、途中で疲れ切ってしまうだろう。中には遠くから来ている者もいる。弟子たちは答えた。こんな人里離れたところで、一体どこからパンを手に入れて、これだけの人に十分食べさせることができるでしょうか。イエスが、パンはいくつあるか、とお尋ねになると、弟子たちは、七つあります、と言った。そこでイエスは、地面に座るように群衆に命じ、七つのパンを取り、感謝の祈りを唱えて、これを裂き、人々に配るようにと、弟子たちにお渡しになった。弟子たちは群衆に配った。また、小さい魚が少しあったので、賛美の祈りを唱えて、それも配るようにと言われた。人々は食べて満腹したが、残ったパンのくずを集めると、七かごになった。およそ4000人の人がいた。イエスは彼らを解散させられた。それからすぐに、弟子たちと共に船に乗って、ダルマヌタの地方に行かれた。11節から13節。ファリサイ派の人々が来て、イエスを試そうとして、天からの印を求め、議論を仕掛けた。イエスは、心の中で深く嘆いて言われた。どうして今の時代の者たちは印を欲しがるのだろう。はっきり言っておく。今の時代の者たちには決して印は与えられない。そして彼らをそのままにしてまた船に乗って向こう岸へ行かれた。14節から21節。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、船の中には一つのパンしか持ち合わせていなかった。その時イエスは、パリサイ派の人々のパン種とヘロデのパン種によく気をつけなさいと戒められた。弟子たちは、これは自分たちがパンを持っていないからなのだと論じ合っていた。イエスはそれに気づいて言われた。なぜパンを持っていないことで議論するのか。まだわからないのか、悟らないのか、心が固くなになっているのか、目があっても見えないのか、耳があっても聞こえないのか、覚えていないのか、私が5000人に5つのパンを割いたとき、集めたパンのくずでいっぱいになったかごはいくつあったか。弟子たちは12です、と言った。7つのパンを4000人に割いた時には、集めたパンのくずでいっぱいになったかごはいくつあったか。7つです、と言うと、イエスは、まだ悟らないのか、と言われた。22節から26節。一行はベトサイダに着いた。人々が一人の盲人をイエスのところに連れてきて、触れていただきたいと願った。イエスは盲人の手を取って村の外に連れ出し、その目に唾をつけ、両手をその人の上に置いて、何か見えるかとお尋ねになった。すると盲人は見えるようになって言った。人が見えます。木のようですが、歩いているのがわかります。そこでイエスがもう一度両手をその目に当てられると、よく見えてきて癒され、何でもはっきり見えるようになった。イエスは、この村に入ってはいけないと言って、その人を家に帰された。27節から30節。イエスは、弟子たちとフィリポ・カイサリア地方の方々の村にお出かけになった。その途中、弟子たちに、人々は、私のことを何者だと言っているかと言われた。弟子たちは言った。 洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、預言者の一人だという人もいます。そこでイエスがお尋ねになった。それでは、あなた方は私を何者だというのか。ペトロが答えた。あなたはメシアです。するとイエスは、ご自分のことを誰にも話さないようにと弟子たちを戒められた。31節から第9章1節。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。しかも、そのことをはっきりとお話になった。するとペトロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。イエスは振り返って弟子たちを見ながらペトロを叱って言われた。サタン引き下がれ。あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。それから群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。私の後に従いたい者は、自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者は、それを失うが、私のため、また福音のために命を失う者は、それを救うのである。人は、たとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのに、どんな代価を支払えようか。神に背いたこの罪深い時代に、私と私の言葉を恥じる者は、人の子もまた、父の栄光に輝いて聖なる天使たちと共に来るときに、そのものを恥じる。またイエスは言われた。はっきり言っておく。ここに一緒にいる人々の中には、神の国が力に溢れて現れるのを見るまでは、決して死なない者がいる。